小野陽子の今日も裏路地味方路地。皆さんこんにちは。あなたの心の裏路地に佇むスナック味方、私はママの小野陽子です。味方、この言葉を聞いて誰をどんなことを思い浮かべますか？スナック味方ではあなたの望む未来へ、あなたを信じて一緒にサポートしてくれる人を味方と呼んでいます。その味方になりたい人たちと、味方が欲しい、味方を探しているという人たちとのご縁をつなぎたくて、スナック味方を開きました。もしかしたら今日お店に訪れた人はあなたの味方かもしれませんよ。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
皆さんこんにちは。スナック味方、本日も開店いたしました。今日のお客様はですね、スナック味方初となりますパーソナリティ仲間になります。まずですね、月曜の朝8時半からお送りしております三浦久美子のホットルームをやってやられてます、みっちゃんこそ三浦久美子さんです。
こんにちは。
でもう一方が、今度は西日本チャンネルに、関西チャンネルですね、失礼いたしました、関西チャンネルになるんですが、月曜日の夜11時半から面白い矢をお送りしております千花さんです。
こんにちは。
お二人ともようこそお越しくださいました。
いやいや、来たかったです
ね、うん、スナックだもん。
そうだよ、うん、お酒は出ないけどごめんね。
ママ、うん、大丈夫だよ。
大丈夫だよ、
うん、つまみはあるかな。
そうだね、お二人の話です。
おいよ、
どうも。うまいね。うまい、
うまい、うまい。
ありがとうございます。私そのパーソナリティ仲間、まあ、他のパーソナリティのラジオ番組に出たこともなかったし、うん、ゲストで呼んだこともなくって、うん、本当に初体験で、うん、とてもとてもワクワク、うん、ドキドキ、うん、実はもうお二人の番組には先に出させていただいてるんだけど、ねね、超楽しかった。
なんだ、よかった、よかった
です。
そうなので、今日はお二人にも楽しんでいただけたらなと、いっぱい話を聞きたいなと思ってます。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速なんですが、
はい、
前半でお伺いしたいのが、なぜ夢の種のパーソナリティになったの、まあ、いっぱい聞かれてると思うんだけど、うんうんうん、多分聞いてるみんなはなんでそんなことができるんだろうとかね、うんうんうん、思うと思うので、うんうんうん、出会ったきっかけとか、そこからパーソナリティになるまでのなんか道のりというか、経緯というか、そういうところをお聞かせいただければなと思います。
はい、あ、はい、私はですね、うん、去年の6月に母が亡くなったんですね、うんうん、で母が亡くなって49日が終わって8月に落ち着いた時に、うん、あの朝活で褒めカードっていう朝活があったんですけども、うん、それに参加したんですよ、
うん、
で参加した主催されてたのが、うん、夢の種のパーソナリティのクニーさんっていう女性の方だったんですけども、はいはい、その褒めカードがすっごい楽しかったんですね。で今でも月1で、うん、あの参加してるんですけども、うん、それでその夢の種っていうのをそこで初めて知ったんですよ、
うんうんうんうん、
で初めて知って、その8月にクニーさんのラジオを聞いてみたんですよ、
うん、
そしたらもうクニーさんの、うん、なんて伝え方というか、
うん、
もう喋りがすごく上手だし、
うん、
本当に聞いてる人の向こう側の人にまで届けるというか、
うん、
もうすごく私は心に残ったんですよ、
はい
はい、で私はなんか、あ、これ面白そうだなと思って、うん、でそこから、うん、あの11月仕事を辞めて、うん、でだんだんとちょっと行動を変えていったんですよ、
うんうん、
で12月にそのクニーさんがイベントでありがとうメッセージを自分たちで作って、はいはいはい、で、うん、あの放送局、うん、門真にあるところに収録しに行くっていうイベントがあったんですよ、
うんうん、
でその時にちょうど大輔さんと直樹さんが、
うん、
多分交差をしてたんですかね。で国さんから、うん、この2人がいるのはめったにないからって言われて、うん、ちいさん多分ご縁ありますよって言われたんですよ、
ね、
その後に、うん、たまたま直樹さんがいらっしゃって、うん、もうその時私はもう緊張してる人見知りだったからちょっとなんかこうかっちりしながらもちょうど夢の種の説明会があるよって教えてくれたんですよ、はいはいはい、で、
うん、
そこで初めて、あ、そういうのもあるんだと思って、 でも当日ちょっと体調があんま良くないなと思って行くか行かないか迷ったんですよ。でもやっぱり気になるしって行ってみたんですよね。そしたらいつもの直樹さんのトークってすごいじゃないですか、
うんうん、すごいすごい。
で私化粧してたから泣けへんと思って、うん、我慢してたんだけど、うん、やっぱりありがとうメッセージのエレナちゃんの、うん、はい、ありがとうメッセージ泣いちゃうじゃないですか、うん、で隅っこの方でちょっとポロって泣いちゃったんですよ、
うん、
そしたら懇親会始まってすぐに、うん、直樹さんに、うん、自分泣いとったなって言われたんですよ。
いたずらっぽい
でしょ、うん、でその夢の種って今だったらパーソナリティ募集の、うん、ね、説明会だったりかするんですけども、うん、その時って夢の種の説明会だったのね、
うんうん、
でだから自分でその、ね、パーソナリティボスじゃないからさ、うん、でその時もすぐに私パーソナリティやりたいんですけど、う
ん
うんうん、直接言ったんですよ、
直樹さんに言ったんだ。
そうそうそう、もうやりたかったから、
うんうん、
でそしたら僕と一緒に写真撮ってメッセンジャーで送ってって言って送ったら、うん、申し込み書が来たっていうか、
うん、
私は最初その夢の種ってそのね、うん、オーディションがあるとか思い込んでたからさ、それがなんか申し込み書が来たから、これみたいな感じやって、でもやっぱり、
うん、
もうそこですぐ決めましたね。で、その後に、うん、なんか親子かなんかの、
うん、
女性と男性の方に、うん、これってなんかパーソナリティの説明ってありましたって聞かれたんですよ。
う
ん、いや、ないですけどね、って、うん。え、それだったら私は、うん、私は自分から言った。
うん、
でもしそういうふうに思うんだったら、うん、直樹さんが捕まえれなかったら、うん、事務局の方とかもいらっしゃるから、
うんうん、
言えばいいじゃんって、うん、その時思って、
うん、
私言ったし、
うん、
みたいな、
うんうんうんうん、
っていうのがきっかけですね。
なるほどね、面白いね。やっぱりまずやってる人と出会って、うん、でそこから興味が湧いて説明会に行って、でもそこだけじゃなくそれで終わらずやりたいって言ったってことだもんね。
そうそうそうそう、うん、もうとっさに言ってましたね。
もう口から出ちゃってた、
出ちゃってた、うん、かぶるぐらいに
かぶるぐらい
に、私やったーみたいな。
そうそうそうそう、
いいね。えみっちゃんは、
いやーなんか聞いてると似てるね、
うんうんうんうん、
私もねやっぱりたまたま、うん、去年の1月に、うん、大阪の方にね、京都かに、
うん、
やっぱり心理のねちょっと講座があって、うんうん、で面白そうだなと思って行って、
うん、
でそれがね2日間の講座だったんですよ、
うん、
でまあ楽しく受けて、で終わりしなに、うん、いや実はね私ねラジオやってんだけど一回ゲストに来ないとかって、
あと講座やってる人から、
そうそうそう、それが実は今東日本チャンネルでね、うん、くみくみさんっていう、
はいはい、
うん、やっぱり月曜日の夜なんかね、うん、やってらっしゃる方で、うん、で夢の種放送局ですか、まあ、全然知らないから、
うん
うん、それで、あ、でも出たいですって言って、うん、で、もうこの放送局のこのスタジオで、やったわけですよ、
うん。
そしたらね、まあ、くみくみさんもこう引き出すのがすごい上手だったんだけど、うん、もう楽しくて、もう熱く語って語って語り倒して。
喋るの上手だもんね。
いやもうね、もうね、そう、もう、でやったら、うん、で、私実はもう小学生の頃からラジオのヘビーリスナーだったんだけど、
それすごいよね。
そうなのね、うん。深夜放送を聞いていた小学校3年生。
すごい。よく起きてられたね。
そうなのね、夜更かしちゃんだったんだけどね。うん、それで結局やっぱ喋ったら楽しくって、
うん、
で終わってから、うん、まあここのね PA の責任者のヒッシーさんが、うん、いや楽しそうでしたね、熱い熱いなんて言ってくれて、うん、でももう楽しかったです、もう私ラジオやりたいとかって言ったら、うんうん、いいですねって言って、やっぱりその説明会ありますよっていうね、うんうん、そこからの流れはやっぱり説明会を教えてもらって、
うん、
でも説明会ってやっぱりそのラジオのパーソナリティじゃなくて夢の種の、う
ん、どんな放送局かとか何でできたかって感じだもん ね、
うん、ね、そう、それを聞いて、うん、でももうなりたくてしょうがないから、うん、いつこうなりたいっていうタイミングがあるかななんて思ってたら、
うんうんうんうん、
懇親会のちょっと前かな、
うん
うん、もしなりたい方いたらこっち来てください、うん、
へ
もう先頭よね
浮かぶわ
でもね私そういうタイプじゃないんです実は。
へ
結構その不特定多数、うん、あと見知らぬ人結構引くタイプなんですよ、
うん
うん、でももうその時はね違う、もうやりたい、うん、私やるみたいな感じで、うん、
熱い思いがね、
熱い思いで、
うんうん、
でもほら直樹さんの話聞いてまた盛り上がってもいるし、
うんうん、
もう一番先頭行って、うん、もうやりたい人のなんか一番みたいな順番を待って、そう、そしたらね、
うん、
夢大の申し込み書を渡されて、
うん、
で今日に至った。
なるほどね、
やっぱ共通してることって自分から動いたってことだよね。
そうね、やりたいってで、それを言葉に出した、うんうんうんうん、そしたらこうなった。
本当だよね、うん、そこでだって動いてないかったら、うん、まずその18期で私たち会ってないじゃない。
会ってない、会ってない。
そうだし、うん、まあ、もちろんそれぞれがパーソナリティになってるかどうかも分かんないし、うんうん、そう、
いや、なってないよね。
なってない ね
多分 ね、うん、ね、そこでね、うん、一瞬躊躇したらだよね、やりたいと思っても、そうそうそう、あ、でも自分にできるかなとか、うんうんうん、いや今ちょっとできないかもなとか、
そう、
もうちょっと考えようとか、いろいろ人って躊躇とかよくね、うんうんうんうん、考えちゃうじゃない、うんうんうん、判断をするときに、うん、そこで多分尻込みしてたら、うん、そこでチャンスが流れてっちゃうんだよね。
流れてるね、うん、だって私も仕事の方はさ、うん、結構立ち上げてまだそんなに日が経ってなかったから、うんうん、結構スケジュールびっしり、うんうん、これで一体いけるのだろうか、
うんうんうん、
いけるのだろうか思ってるまあなんか佐野と
あるよね、あるよね。
そう、でも宇野は行きたいみたいな、
行ってる場合とかさ、
そうそう
思ったりもするじゃん。
思ったりもした、うんうん、でもね、うん、でもやりたい、やりたい、やりたいが勝っちゃったみたいな、うん、のはありますね。
あるある、うん、そういう思いがあるとなんとかなるんだよね、スケジュールとかも ね、そう、これはわかる、
うん、だって陽子さんだってね、そう、1回目いなかったですよね。
そうなの、そうなの、うん、行きたいって言って、私なんか本当去年の年末に、うん、ちょうどゲストに出て、うんうん、やりたいって言ってるから、実は2人が出てる説明会すら出てないっていう。
お
それなんか言ってたね。
そうなのね、
説明会も出てないし、なんか動画も見てなくって、うん、それは直樹さんに、うんうん、え、動画も見ずに説明会見ずになんでここにいるのって言われていや行っていいって言われたからみたいな、
うんうんうんうん、
ある意味伝説だもんね。
そう
でも行っていいって言われたってことは行きたいって言ったってことでしょ。
そう、収録に来て、うん、いいな、私もやってみたいっていうのが、ちもちいちゃんと同じで口から出てて、
うんうん、
そう、でもやっぱり言った後に、うん、それこそね、さっきのみっちゃんと同じように、いやいやいや、めっちゃ忙しいなんとか、行ってられるのは、そもそも大阪まで行かなきゃいけないじゃん。
うちらにとっては大阪だもんね。
そ、遠いし、
そう、
ね、ね、その毎月、え、どうだろうって思ったけど、見たら、あ、行けなくはないな。スケジュール的に行けなくはないなっていうのと、そっか、でも行っていいって言われたし、なんか、しかも今ならもうほぼ満席に近いけど、今なら行けるかもみたいなこと言われたから、じゃあお願いしますちょっと軽いんだけど、
やっぱすごいタイミングだよね。
そう、
ね、
でそこでね、さっき言ったように尻込みせずつかんだからだよね、
う
ん
うん、そう、
そう、やっぱり私普段ね、いろんな新しいことするのも好きだし、うんうん、こうやってラジオもやってるとか言うと、うん、やりたいことやれてていいなとか、やりたいことがあっていいなっていう人たちに結構は出会うのね、
うん、
そうで、どうしたらそうなれるのって聞かれるんだけど、うん、もう答えが一つしかないんだよね、うん、やりたいと思ったことをやってみる
それしかないね、
う
ん、
そうだよね、うん、だから動いてみる、まあ、やりたいって言ってみる、
うん、
だし、そこでやれるよって言われたら、じゃあやってみるっていう、うん、でもそれを掴んだ2人が今この目の前にいるから、うん、やっぱそれは間違ってないなっていうの、うん、本当に今日ね、
自分の心の声じゃないけど、
うん、
何かやりたいとかっていう、うん、頭じゃなくって心の声聞くというか、
うん、
それすごく大事だなって思う、う
ん、いや怖かったよ、やっぱり
私も、そうそう、う
ん、ね、怖いよね、
怖い
し、いろんなこと考えるじゃん、
考える、
そう、時間も、うん、お金もとかさ、そうそうそう、仕事もとかさ、
うん、
そんなね、何にも制約とかほら、うん、ありませんっていう人の方がいないだろうから、
ないよね、
そこでどう、うん、それでもやるって思うかっていうことだよね。
ね、言っちゃうっていうところかもな。
うん、そうだよね。
うん、なんか。
後に引けなくする？
そうそうそうそうそう。自分で退路を断つっていうのはね。
もう申し込んじゃったみたいな、
ね。そうそうそう。それはあったかもしれないね。
そう。
うん。
うん、そこだよね、
う
ん。
そうですね。
そう。
うん。そしたらこうやってね。
うん。
うん。
また広がるよね。
12月の回で。
そう。
3人でやるっていう。
そう。世界がね。じゃあね、ちょっと後半は、そんな2人が、さらにこう、ね、やりたいことが見つかったら動けばいいは分かったけど、
うん、
やりたいことってそもそもそれが分かんないんだけどっていう人もたくさんいると思うので、
うんうんうん、
その辺をね、聞いていけたらいいなと思います。
はい、
は
い、夢の種放送局。
では後半です。では先ほどもお伝えしました通り、ね、やりたいことが分かったら動く、まあ、これはもう間違いないんだけど、うんうん、そもそもそのやりたいことが分からない
だよっていう人もやっぱり私の周りにもたくさんいて、なのでそのやりたいことの見つけ方って言ったら変だけど、それ人それぞれだと思うんだけど、どうやって その自分がこうできたらいいな、こういうのやりたいなっていうものがこう見えてきたのかっていうことをみんな聞きたいかなと思うか、私は聞いていきたいんだよね。多分ちーちゃんは今探してる、
今探してますね、
ところかな、
私はその仕事を辞めてから今も正直仕事はしてないんですけども、いろんな行動してきてて、いろんな人と会って、いろんな考え方があって、すごい刺激はある、で、そもそもなんか何がやりたいんだろうって、もう遊びほうけてたからさ、本当に今までがすごいしんどかった部分、解放みたいな感じで、わーって
時間も必要だよね、人生に、ね、
大事大事、
そう、それで、ちょうど7月ぐらいからな、みっちゃんの心理学を学び始めた時に、なんかその第一
ああ援助、
第二援助、第三援助って話があって、その第一援助っていうのは、その会社とかでのストレスチェックとかで、ストレスありますかとかっていう質問項目があるのが第一期間で、で第二期間っていうのがあまり薄いで、第三期間がそういう病院であったりとか、メンタルクリニックとかっていうのがあるんだよっていうのを教えてもらった時に、私自身がその仕事を辞めた理由っていうのが、やっぱりしんどかったし、ストレスチェックでもそういう風にストレスありますよって言われてたんだけど、そっから次の手段というか、話せる場所がなかったりとかしてたんですよね。で、いきなりそのメンタルクリニック行ってくださいとか、その言われた時にやっぱ合わなかったの、私は。で、そういう自分がいるから、そのみっちゃんの話を聞いた時に、その第二援助、に自分が入れたらいいなっていうのはうっすら思うようにはなったんですよ、
自分がそういう場になれたらいいなっていうことかな。
だからそのやりたいことを見つけるっていうのは、自分が例えばしんどかった経験があって、それを乗り越えたとか、こういう中あったらいいなとか、そういうのがきっかけになるかもしれないなって今は思います、
そうだね、でもみんな結構そうかもしれないね、
そうだね、
自分が今までなんだろう、見も聞きもしてないものを突然やり出す人ってだっていないじゃない。
そうなんだよね、
そうだから多分今までね、ちーちゃんがしんどかった時があって、そこからなんだろう、救われたとか、癒されたっていう経験をした時に、それを同じような思いをしてる人にこう自分ができたらいいなって思うようになった。
それもあるし、逆にそれが私の時は自分ができなかったから、せっかくさ好きな仕事やってたりとかしててもさ、人間関係で、ね、落ちちゃうのってもったいないじゃんって思うんですよね。もったいない。だから逆に私が作っていきたいなっていう風に思うきっかけにもなった。だから、この超えたからこれやりたいっていう見つけ方もあるかもしれないけど、逆に自分がこうだったから、こういう人増やしたくないから、っていう意味でやりたいことを見つけるきっかけにもなるのかなと思います。
なるほどね、まあ、そもそもはそういう風なことで悩む人がいなくなる方がいいもんね。
そうだね、
そういう人たちを助けていきたい、
行きたいなってうっすら思ってて、今ちょうどみっちゃんの心理学のところで上級で学ばせてもらったら、すごい面白くって、より深く自分と向き合うことをしたりとか、それが楽しいから、それを学んで伝えていけたらいいなって今は思ってる。
あれが第二援助だよね。
今その学んでいること
、学ぶっていうこと、心のことを学ぶって、
そうだね、自分を知るってことになるもんね、
そう、で対応の仕方とかね、そういうのを自分で学べばさ、予防にもなるし、そうなったものをこう癒したり、まさにああいう学びって大念助かな、
なるほどなるほど。ただ単にね、ストレスがあるかないかってだけでなく、で突然こうね、心療内科とかどこどこメンタルクリニックみたいなところに行くんじゃなく、ね、まあ、そういうとこみんな行きづらいしね、
行きづらいよね、
認めたくもないしね、そういうとこに行く自分になるってことにも、そこに行かなくなるようにできたらいいなっていうね、そういう人が増えたらいいよね、
お茶会とかやってますもんね、
そう、お茶会やってます
か。じゃあどんどんどんどん見えてきた感じ、
そうだいぶ見えてきた感じですね、あとやりたいことっていうのは本当に逆にその自分ができなかったのもそうです、逆に自分が好きなことを追求する、そしたらあ、これ仕事にできるかもっていう風になるかもしれない。パターンって多分2つ
あると思うね。自分がしんどくって、うん、それ乗り越えたからこれをやりたいもそうやし、もともと僕はこれが好きだから、うんうん、これを極めてこれを仕事にしたいっていうのを、うんうんうん、その悩んでるというか、うん、何やったらいいか分かんない人っていうのは、ま、やっぱ自分知ることなんかな。
そうだね、
好きなことだったりとか、自分の内面だったりとかを知ることで、何に自分が興味があるんだろうとか、うんうん、何に自分が気になるんだろうとかっていうことを探ると意外と見えてくるかもしれないなってちょっと、
まあ、そうだよね。だって答えは自分の中にあるんだもんね。
そうしかないしね。
そうなの、
うん、
でもそれがみんな見えなくなっちゃってるんだよね。
そっか、
そう、うん、きっと。
なるほどね、うん、そうかもしれない、ね、
じゃあどうやってなんだろう今の道を、うん、
今の道ね。だから私はその今思い返すとね、うん、もう中学生の頃に私心理学に興味を持ってたんですよ、
う
ん、
もうそこで気づいているんだ自分は心理学好きっていうの。
なんかね、そう心理学好きみたいな、何があったって全然覚えてないんだけれども、うんうんうん、でも大学心理学行きたいっていうのをなんか中学の時覚えてたのは覚えていて、
うんうんうんうん、
だけどやっぱり高校上がったら全然そんなの関係なくなり、うんうんうん、でね、受ける時にちょっと心理学部行きたいなんて親に言ったんですよ、うんうん、そしたらね、そんな金にならないのやめろって言われて、
わかる、
そうなのそうなの、うんうん、でまだね私の時代って四大女子は就職があんまない時だったんで、うんうん、だから短大系みたいな感じで、うん、もうそうなったらね、私また切り替え早い人なんでじゃあね英文科に行って、うん、英語の先生になるか、うん、でそれもやっぱ伏線で好きなんですよ、うん、英語が、うんうん、でそれか、じゃあ幼稚園の園長先生になるっていうね、
う
ん、意味わかんないかもしれないですけど、
うんうん、
あ、やっぱ私の中に子供っていうなんか軸があって、
うん
うん、なので、でも英語は先生でもなんでもないけどね、なんか使う、
うん、
で幼稚園の先生じゃないの、うん、幼稚園の園長先生になって、
うんうんうん、
私の理念の幼稚園を作りたいみたいな、
うん、すごいわ
そういう人だったんですよ、
うんうん、
で受けて結局幼稚園の方はダメで、うん、国立だったんでダメで、うん、で英文科の短大行って、
うん、
で、普通になんかね商社マンかなんかになり、
はいはいはい、
全然違う道を歩いてたわけですよ、
うんうんうん、
でなんかそんな心理学やりたいなんてもう、うん、あっちの方にピューってね、うん、飛んで出たのね、
うん、
で、子供が生まれ子供が 2,3 歳になって、うん、でなんか働きたい虫がね、
うん、
ふつふつと湧いてきた時に、うんうんうん、もうだって条件っていっぱいあるじゃないですか、うん、ね、子供がいる、うん、短時間しかできないとか、
うん、
それで見つけたのが最初ヤクルトレディね、
はいはいはい
はいはいはいはい、おはようございます。でヤクルトレディをやってる間に私はなぜかその保育室ってあるんですね、うん、ヤクルトレディって、
うん、
そうちっちゃい子を連れててもできますよが、うん、ね、うん、あの売りなので、うん、各センターに保育室があって、うん、でそこの保育士の先生とめっちゃ仲良くなり、
うん、
なんか子供がいる、あ保育士の先生がいる、
うん、
なんていうところから次に選んだ仕事がベビーシッター。
へ
え、そう。でもなんか自分気がつかない、ベビーシッター、うん、あ子供好きなのかな私、うん、みたいな、
うん、
でそこから一旦離れて今度銀行のマンをやり、銀行のね、うん、窓口をやり、うん、でそこでおじいちゃんおばあちゃんと仲良くなるということをやりながら、
うんうん、
でまたそこからなぜかご縁だね、うん、ご縁を持って保育園のね、
うん、
臨時保育士っていうのをやり、
うんうんうん、
そしたらなんかやっぱ子供となんか縁のあることを私やるな、
うんうん、
って思っていて、うん、でそこからまたなんか保育園を、卒園していく子たちが、
うん、
なんかね大丈夫かな小学校大丈夫かな、うん、なんか小学校の子供たちをね、うん、なんかサポートしたいなと思ってたら、うん、スクールカウンセラー募集っていうのをポッと見つけ、
うんうん、
おやりたい、
うんうんうん、
だからもうそこはねかなんだろう感覚ですね、
うんうんうんうん、
なんかやりたい、
うん、
でやっていくと心理が必要な仕事にどんどんなっていって、
うんうんうんうん、
で小学校にね行くわけですよ、
うんうん、
そうね、いろいろ本当に暴れちゃう子とか、うん、教室にいられない子とかいて、
うんうんうん、
でそんな気持ちだけじゃできないよね、
うんうん
うん、でこれ心理学ばなきゃって言って心理学び行ったら、うんうん、めっちゃ面白いみたいな、
うんうんうん、
なんかねもう導かれるようにとか自分が自分を導くように、
うん、
この世界にね入っていったんですね、
うん、
そしたら私ね意外と仕事続かない人だったのね、
うん
うん、なんかね秋っぽいんですよ、
うん
うん、本当に本当に、うんうん、なんかね長くて 5,6 年だったんですけど、
うん、
でも銀行は結構好きだったのね、
うん、
あもうこのまま行くかなと思ったけど、
うん、
やっぱ行かないことになり、
うん、
でこの仕事になったら続いてる、
うん、なるほどね、
でも好きだからそれは
そう、
なんか話聞いてるとさ戻ってきたよね、
そうなのね、
最初に思ってたその心理をやりたいって中学校の時に思ったことに、
うん、ね、戻ってきた
ね、
びっくり、
うん
うん、でいろんなことやったのが全部生きてるの、
うん、
英語のね少しかじったから英語の先生のところ行って、うん、もうなんとなくわかるしとか、うんうん、つながってるのね、うん、全部役に立ってるっていう。
そうだね、一個一個見てたらね、うん、それほどヤクルトレディとかさ、銀行とかさ、
うん、
何一つこうつながってないじゃんとか、じゃあその時間のキャリア無駄だったのとかさ、
うん、
見ようにもっては見えちゃうかもしれないけど、そんなことないよね。
いやいやないない、うん、もうヤクルトの時なんてね、うん、人にこうパーンと笑顔で出すと笑顔で帰ってくるとか、うん、全部わかってるし、うん、で銀行もね人と人 の, その、ね、お金っていうものあるけど、うん、やっぱり心のつながりだとかね、
うんうんうん、
学んじゃったし、うん、私のとこ指名できてくれる人とかもいたりしてね、うん、そういうのもやっぱり心のことじゃないですか、うん、全部役に立ってる。
そうだね、うん、なんかね今の話を聞いてるとなんかやっぱりやりたいことみんな見つけたいんだよね、自分がやりたいことをとか、あとやっぱりこれだと思いたい、
うん、
私はこれをやってるのが超楽しいとか、うん、これをやるために大げさだけどこれをやるために生まれてきたんだぐらい感じたいわけじゃない、うんうんうん、でもそれってやっぱりすぐ見つからないし、
うん、
今のみっちゃんの話聞いてて思ったのはつながってるってことだよね。
そうつながってる、
無駄になった経験はなかったってことじゃん、うんうん、
ないよ。
そう、うん、なんかほらね、やりたいことをでは今の仕事ではないとかさ、
うんうんうんうん、
今の仕事の経験が生きないとか思ってるかもしれないけど、そんなことないよね。
ないね。だから本当その時に、うん、まあ、これしかできないと思ってやったのがいくつかあるんだけれども、うんうんうん、それもねやっぱ生きてるんですよね、
うん、
だからね何やっても多分無駄はないと思ってると無駄がないのか、
うん
うん、でも本当に私は皆さんに言ってるんだけど無駄はない。
でも私もそうだな、そう思うと全然違う仕事とかね、うんうん、違う場所でいっぱい働いてきたけど、うん、そこで得た知識とか経験ってさ、
うん、
今も生きてるもんね。
でしょ、
うん、
そう。
でひょんなところからそこの人脈がまた違うところと全然ね、
うんうんうん、
つながってね、
ね、
そういいご縁になったりとかさ、
うん、
することを考えると、
そう
なんだろう、単になんかこう一つのことにこれ一つってものを見つけなきゃってあんまりこう思い詰めることないのかなって思った、うん、
ないね、と思う。私さ、うん、やっぱり大学の時にね心理学部行きたいって言って、うん、親に反対されて、
うん、
でやっぱそれは結構ショックで、
うん
うん、であの時心理学部行ってたらね、うん、もう今頃なんか学者かとか教授かなんて思ったこともあったんだけれども、
うんうん、
でもきっとねそこで行ってたら、うん、こんなにいろんな人生を知らないじゃない。
そうだね。
そう、それからこんな、うん、社会を知らないでしょ、
うんうん、
たらね寄り添えなかったと思う。もっとなんか机上の空論じゃないけど、ペラペラね頭の中でこう学術層を食って、それはこうじゃないですかなんて言ってる人になったんじゃないかな。
すべてに意味があるんだろうね。
ある、深みはね、うんうん、いろんなことやると、
うん、
全部深くしてくれる ね、 ね、
出会ってきた人とか、
うん、
そこでね、
うん、
いろんな、ね、いろいろ大変なことも絶対あったじゃない。
そうそうそう、
うまくいかないこともあったし、
うん、
ね、もっとうまくいくと思ってたけど失敗しちゃったこととか、うん、多分それちいちゃんも今やりながら思った通りにいかなかったこととかもあると思うんだけど、
あるあるし、
うん、
多分全部意味があるからさ、
うんうん、
そのやりたいことが分かんなくても、うん、とりあえず生きてたらいいし、
うん、
毎日毎日過ごしてたら何かしらきっかけってあるのかなって、
うん、
ね、
思います。
そうだね。じゃあそのやりたいことが分からない、見つけたいっていう人に一言これをしろって言うとしたら何？
私は今をすごく大事にする、うん、この瞬間の今だったらみっちゃんとようこさんと喋ってるっていうことを大事にする、
うんうんうん、
それ何かしらきっかけが絶対あると思ってて、
うんうん、
その時にきっかけをつかむかもしれないし、
うん、
いい経験するかもしれないしって、だから今を大事にするっていうことが大事じゃないかなって思います。
なるほど、
うんうんうん、そうだね。私はね、そう、うん、あの自分を大切にすれば絶対に道は開ける。
そうだね、
うん、と思う、
うん
うん、
ではですね、まだまだ名残惜しいんですが、そろそろスナック味方閉店しなければいけない時間が来ましたので、
早い、
ちょっとエンディングさようならをしましょうね。
夢の種、
それでは今日はですね、同期のパーソナリティ2人にお越しいただきました。本当に最後一言だけになってしまうんですが、本当にお越しいただきありがとうございました。
ありがとうございました。すごい楽しかったです、
ねね、また呼んでください。
ぜひぜひぜひまたお話ししましょう。
はい、
はい、では皆さんお聞きくださりましてありがとうございました。